エドゴンです。本日は統合失調症の内容になります。それでは早速いきましょう。はい、HCAP チャンネルにようこそ。本日の内容ですが、統合失調症の陰性症状はまるでうつ病のようだ。お掃除もできるようになり、少しずつ治ってきた。深掘りといった内容でお送りしたいと思います。前提条件としましては、現在私は統合失調症を患っています。精神病院に、3年間入院していました。借金がありますね。大変申し訳ないですが、ポッドキャストの方は写真が見れないのでご了承ください。それではコンテンツですね。丸1番で陰性症状はどんな症状なのか。丸2番でお掃除ができるようになったことについて。最後に本日の行動プランと終わりにがあります。以前以下のようなツイートをしました。統合失調症の症状ですが、やる気が起きないなどの陰性症状は現在はないです。掃除、洗濯、定期的水曜日、土曜日にやれていますし、エアコンのフィルター掃除やお風呂掃除、シーツ交換もやっています。ゴミ捨てにも行けています。このツイートについて深掘りをしていきます。ではまず丸一番で、陰性症状はどんな症状なのか。統合失調症にも陰性症状がある。統合失調症にかかると陰性症状を感じる場合があります。まるでうつ病のようにやる気が起きないなどの症状を感じますね。また楽しかった趣味なども楽しめなくなる可能性もあり危険ですね。眠気にも襲われるかもしれません。治療はお薬と、陰性症状を感じたら主治医に伝えましょう。お薬を処方してもらえるでしょう。私も陰性症状を感じた時期もありましたが、今ではかなり良くなってきています。たまに眠気を感じる程度ですね。陰性症状専用のお薬は処方してもらっていません。次に丸2番で、お掃除ができるようになったことについて。以前はお掃除の習慣がなかった。精神病院に3年間で入院する前はお掃除をする習慣があまりありませんでした。せいぜい床を拭き上げるくらいでした。あとは洗濯をするだけでしたね。お掃除が面倒だったのと、やり方すらわかりませんでしたね。ペットボトルも飲みまくり、お部屋にペットボトルのゴミを溜めていましたね。精神病院に3年間の入院をした後は、お掃除をしっかりするようになっていきましたね。まあそうですね、退院後に、ようやくしっかりとしたお掃除ができるようになりましたね。エアコンのフィルターとか、換気扇とか、そのあたりを掃除できるようになったのは、まあ、成長したなというふうに思ってますね。お掃除をするように、床掃除だけではなく、エアコンのフィルター掃除やお風呂掃除、シーツ交換などもするようになりました。トイレ掃除も週に1回していますね。またゴミ捨てもすぐに行けるようになりました。大きな進歩ですね。まあ以前まではゴミを溜めていて、かなりお部屋の中をぎゅうぎゅうにしていましたね。ゴミで溢れていましたね。でも今ではすぐに捨てれるようになったのは大きかったですね。またお風呂掃除なども月に1回やるようになりましたね。統合失調症とお掃除。統合失調症にかかるとやる気が起きないような陰性症状を感じることがあります。お掃除すらできなくなりますね。私は3年間の入院をきっかけに少しずつお掃除の習慣も身についていきましたね。お掃除は、慣れも必要です。結論としましては、お掃除には慣れることも大切です。習慣にしてしまえば難なくこなせるでしょう。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは本日の行動プランに入っていきたいと思います。お掃除の習慣を身につけましょう。陰性症状を克服しましょう。やる気になれれば良いですね。統合失調症の陰性症状はきついです。克服できれば良いですね。 やる気がないときは無理をせずじっくり回復を待ちましょう。それでは本日の振り返りに入っていきたいと思います。本日は統合失調症の陰性症状はまるでうつ病のようだ、お掃除もできるようになり少しずつ治ってきた、深掘りといった内容でお送りしました。マルチマンでは陰性症状はどんな症状なのか、やる気が起きないなど、マルニマンではお掃除ができるようになったことについて習慣にすることが大切であるということをお伝えしました。はい、最後に終わりにです。最後までご覧いただきありがとうございます。ブログ HCAP も4年間運営しています。X、Twitter もやっています。チャンネル登録、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。また次の動画、ポッドキャストをお会いしましょう。病気の方は無理をなさらずお過ごしください。